アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、7月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は京都市南区に本社を構えています株式会社坂の途中にお邪魔しまして、代表取締役の小野邦彦さんにお話を伺ってまいりました。この坂の途中は100年先も続く農業をというビジョンを掲げ、主に新規就農者が生産した有機野菜のいわゆるサブスクリプションでの宅配などを手掛けていらっしゃいます。まだ設立14年ほどの会社なんですけれども、ビジネスを通じて社会課題の解決を目指す、いわゆるソーシャルベンチャーなんですね。大量生産、大量消費を前提とした従来からの野菜の流通構造に風穴を開けようとしているんです。小野さんに熱く語っていただきました。それでは早速インタビューをお聞きください。では本日は株式会社坂の途中、小野邦彦代表取締役をゲストにお迎えしております。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちら坂の途中なんですけれども、京都のランドマークタワーとも言っていい五重の塔がある、世界遺産の東寺のほど近く、少し南に位置しています。今日はそちらにお邪魔しております。小野さん、先ほど1階のですね、はい、配送センター、見せていただいたんですけれども、非常にこう珍しいキノコだったり、生食用の小さめのカボチャだったり、はい、日本ではあまり見ないビーツのですね、茎までついているビーツ、はい、赤株ですよね。こういったもう多種多様な野菜を皆さん作業に携わる方がですね、箱詰めしたりして、とても活気に満ちていましたけれども、これはもう朝どれというような、そういう野菜たちなんですか？
そうですね、はい、まあ、当日収穫のものもありますし、前日収穫のものもありますが、ともかく僕たちその特に持ち越しをしたりしないので、鮮度も高いですし、あとまあ栽培においても高い品質のものを 提供できるようにっていう形で各農家さんが工夫して栽培してくださったものを扱ってます。ま
あ、有機野菜のサブスクリプションでの宅配などを手掛けていらっしゃるということで、はい、まあ、まさにスーパーなどではあまり見かけない野菜だったり、はい、いわゆる在来野菜、などが、まあ、手元に届くということで、かなり若い世代の方に受け入れられているそうですよね。
あ、そうですね、はい。
これはどうしてなんでしょう。
まあ、まず僕たちの大きな特徴は新規就農された方、新しく農業を始められた方をパートナーにしているっていうことです。だいたい取引農家さんが400件ぐらい関西中心にいるんですけど、8割ぐらいがそのゼロから農業を始めた方たちなんですね。で、彼ら彼女たちがこう意欲的に取り組むことで、まあ、ちょっと生産効率は落ちるけど美味しい品種とかも選んで育ててもらうことで、品質の高い野菜を季節に合わせてこうバリエーション豊かにお届けできていると考えてます。で、そういうちょっと変わった野菜にチャレンジしてみたいとか、あと、まあ、季節に合わせたライフスタイルを送ってみたいっていう方が、まあ、比較的若い世代を中心に増えているように感じます。それが僕たちが成長できている理由かなと考えています。
はい、坂の途中のビジネスモデルとしては、まあ、そういった新規就農者の方がほとんど、まあ、これは結果的にというところもあるとは思うんですけれども、はいはい、そういう生産者の方と割とその栽培計画を一緒に立案したりですとか、二人三脚で取り組まれているというところもあるんですよね。
そうなんです。そもそもこの私たちの坂の途中は環境への負担の小さい農業をどうにかして広げていこうっていうことを考えている会社です。で、日本で、まあ、例えばその農薬や化学肥を使わない農業、有機農業って言いますが、有機農地って 0.6% ぐらいしかないんですね。で、もうちょっと広がった方がいいよねというのはなんとなく社会的なコンセンサスになってたり、農水省も目標を掲げたりとかっていうことをしているんですが、まあ、やっぱり既存の農家さんにやり方を変えていただくのって非常に難しいと。彼ら彼女らはやっぱりそれぞれずっとやってきたやり方もありますし、周りのステークホルダーとの関係性もあるので、一方で新規で就農する人たちはほっといてもかなり多くの方、8割とか9割の方がどうせやるならオーガニックとか、まあ、それに近いような農業をやりたいっていうふうに答えるんですね。なのでこの新規就農者が増えていくっていうことが日本で有機農業が広がっていく、まあ、一番現実的なシナリオなんじゃないかと思うわけです。しかも農地もどんどん空いていってますから、なんでこれを進めたいと思うんですが、大変残念なことに新規で就農すると大抵の方は経営が成り立たないんですね。で、なので今は農地が空いてるから就農しやすくなったよっていうのは事実なんですけど、そしてよくこう地方移住しましょうみたいなキャンペーンもあるんですけど、結局移住して就農しても経営が成り立たなくて何年かしたら辞めちゃう、そうするとまた農地が空くから次の移住者が来るってことが繰り返されていて、僕たちはまあこの社会課題をどうにか解いていきたいと。なので新規で就農した人たちが、彼ら彼女らはやっぱ少量不安定な生産になるから経営が安定しにくいんですけど、そこをまあ一緒に計画立てましょうとか、より収益性の高い作物にシフトしましょうとかってやることで新規就農した人たちの経営ハードルを下げていくっていうことに取り組んでます。
坂の途中としては契約農家の方々から作物を買い取るということで生産者の方々の資金繰りをですね、側面的に支援してらっしゃると思うんですけれども、そうなると坂の途中としては、まあ、在庫を持つだとか売り切らなくちゃいけないとか、はい、そういったリスクがありますよね。ここに関してはどのように、対処してらっしゃるんでしょうか。
そうですね、何個か僕たちのユニークなポイントがあると思うんですけど、まあ、そもそも僕たちは半年に1回ぐらい農家さんと栽培の計画立てましょうとかって言って、でその時点である程度買い取りの見込みを立てるんですね。これがその契約出荷してください、欠品したら絶対ダメですよみたいな形になると、これはこれで、大変生産者に対して負担になりやすいので、お互いこう義務を背負うわけじゃないんだけど、まあまあ目安として合意しておくと でそうすると生産者の方はある程度売上のベースがこう見込めるので、そこにまあその土地の事情とか地域性を踏まえて自分たちの売上を足していってくださいねみたいなのが僕らのスタンスで、それがまあ基本的な設計なんですけど、やってる工夫としては2つぐらいご紹介すると、一つは僕らと生産者さんは坂の途中の連絡帳っていうシステムでデータ連携をしていて、うちと取引している全農家さんの合計の出荷量とか都道府県別の出荷量が見えるようになってるんですね。そうすると例えば夏が極端に暑かった時に、いや暑すぎて自分は思っていた出荷量の半分しか出せなかった、これが今までだったらまあ暑かったししょうがないんかなしか考えようがなかったんですけど、はい、今だと坂の途中の連絡帳にログインして自分の近い都道府県の出荷量とかを見てみると、いや自分は半分の減収になっちゃったけど近所でも結構狙った通り出してる人がいると、いやそれは何かが違うんやみたいなので、で僕らのところに相談に来る、じゃあ減収にならなかった農家さん紹介するから話聞きに行ってみたらどうですかみたいな感じで、あのデータを起点に横のつながりを作ることで技術レベルが上がっていくっていう仕組みを作っています。でもう一つの工夫はお客さん側で、これすごい大事だと思うんですけど、やっぱお客さんにこう許容してもらう幅を広げていくっていうのは僕らの大事な仕事だと思うんですね。僕ら野菜は生き物です、生き物だからブレますっていうようなメッセージを出していて、毎回例えば糖度保証とかしないわけですよね、
はいはい、
毎回トマトが激甘ですみたいな売り方はしない。
なるほど。
むしろ毎回トマトが激甘で人生得することなんかありますかみたいなスタンスなんです、はい、でそれよりもその今週の届いたトマトを食べてあんま甘くなかっても、いや先週に比べて甘くないけど先週のより青い鼻に抜ける香りが強いよね、あほんまやねとかって、そういうブレをなんかこう感じ取って話しながら食べれることが、まあ、本来的な意味での豊かさじゃないでしょうかっていうようなことを思っていて、で、まあ、そういう説明をする、で、あの野菜の 植物としての癖みたいな説明をしていくことで、こうお客さんがこう変に怒らずに済む、そういうあの季節変動とか天候の影響をちゃんと説明することで季節に合わせた栽培をするっていう農業がやりやすくなるので、あのお客さんの許容度を上げていくっていうのを僕らはまあ工夫してやっています。
小野さんがですね、起業された理由として大学時代に、まあ、海外を見聞された原体験が反映されているということなんですよね、
はい、
でその中で農業イコール自然破壊のツールということで気づかれたということなんですが、まあ、私も含めて農業がそこまで自然を破壊しているイメージはなかったんですけれども、
なるほど、
これはかなり深刻なんですかね。
そうですね、それは別にあの海外を見聞しなくてもあの比較的事実として言えると思いますね。現代農業っていうのは短期的な効率性の追求みたいなのは素晴らしいものがあるけれども、中長期的にこれがいいんだっけみたいな意味で言うと非常に危なっかしいなと思っています。でそこのまあ在り方を変えれるようなことを自分でできたらいいなと思ったのが、そうですね、起業した理由の一つですね。
ここまで15年間ですね、
はい、
そうした課題解決にどのぐらいインパクトを与えてこられたと思っていますか。
はい、そうですね、あの新規で就農された方は大抵経営が成り立たないっていうのを冒頭申し上げたんです。あの総務省さんのアンケートだと4分の3ぐらいの方が経営が成り立ってないと答えています。でこれは一般的な農薬や化学肥料を使って比較的こうなんだろうな売り先が見えているような状態で参入する方も含めての4分の3なんで、有機農業に限って言うともう実質ほとんどの方が経営が成り立ってないっていうのが現実だと思います。で一方で僕たちが取引している農家さんはまあ、7割ぐらいの方が経営が成り立ってきたよって言ってくれているんですね。でこんな有機農業者のコミュニティってどこにも存在していないと思うので、まあ、そういう意味で言うと大変貴重な例を作れてるんじゃないかなと思います。 ただなんか本当の意味でそれが社会的なインパクトになるにはこれを広げていかなきゃいけないですよね。こういうやり方で流通の会社が工夫したら有機農業の経営ってやりやすくなるっぽいよみたいなのを広げていかなきゃいけなくて、なんで僕たちのつまり今社内にある秘伝のタレみたいな、なんかこうコツみたいなのを見える化して世に開示していくことが大事だと思ってて、今それで僕たちは坂の途中の研究室っていうシンクタンクみたいなチームを社内に作って、うちの取引農家さんの経営状況ってどんな風に変わってきたんだとか、我々の何が効いてて何が案外効いてないんだみたいなのとかを分析したり、有機農業白書っていうような形で外に出したりっていうようなことをやり出してます。
さて番組のサブテーマは2050年の農業を考えるとしているんですけれども、小野さんが見据えている2050年の農業の姿とはどんなものでしょうか。
そうですね、あの2050年というのはちょうどその農水省さんが出している緑の食料システム戦略でいうと有機農地が全農地の 25% になっている年なんですね。今 0.6% の農地が、まあ、25% はちょっと極端に野心的なのでそこまではいかないかもしれないけれども 10% とかそれぐらいまではいくんじゃないかと思ってます。ただそれがこのままいくと有機農地が広がった理由というのがその農薬や化学肥料の価格が上がりましたみたいな、まあ、ここのところ続いている価格上昇と、あとそもそもその高齢化がえげつなすぎてあの担い手がいなくなりましたみたいな、つまり有機農業のハードルが下がったんじゃなくて一般的な農業のハードルが上がり続けて離農する方が増えたりして、で消去法的にきついけど有機農業をやるかみたいなので広がっちゃうっていうのが一番このまま行った時に起こりやすいシナリオだと思ってます。でそうやってじゃあ一部の志ある人がそれでも農業って続けた方がいいからとか食べ物を供給した方がいいからっつってなんかこう社会を背負っていくみたいになっちゃうのってあんまりフェアじゃないと思っていて、そうじゃなくて社会全体でサステイナブルな農業の担い手をこう支えていきませんかねみたいなのが僕たちがまあ提案していることかなと思うんですね。それはつまりあのお客さんに何でもいつでもあることが幸せっていう価値観じゃなくて、季節に合わせた暮らしの方が楽しいかもしれないですよみたいな、あんま押し付けがましくやっても広がらないと思うんで、なんかそれこそが楽しいんじゃないですかっていうような提案だったり、あるいは最近だったら小売店さんでも坂の途中コーナーっていうのをやってくださる小売店さんとか百貨店さんが増えていたり、まあ、僕らの野菜ってやっぱり一般的な野菜に比べて高いんですよね。で高いし不安定だしリードタイムも長いっていう、そんな野菜を使い続けてくれてる飲食店さんも結構いらっしゃるんですよ。であのこういう感じの方たちと一緒にどうにかこうにかして、そういうサステイナブルな農業の担い手になんか全て負担を押し付けるんじゃなくて、彼ら彼女らのが経営がやりやすいような形を作っていけたらなと思っています。
はい、はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、ここまでは株式会社坂の途中代表取締役小野邦彦さんとお送りしました。小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで小野代表取締役へのインタビューをお聞きいただきました。吉田さんどうでしたか。中身濃かったんですけれども、どんなご感想ですか。
はい、とっても印象的だったことの一つが、ここに参加している農家の皆さんが、それぞれですねデータを持ち寄ってそれをみんなで共有して、うん、しかもですね場合によっては仲間の農家同士で教えたり教えてもらったりっていう関係が成り立っているわけですね。はい、本来農家同士ってライバルのような気もするんですけども、うん、なぜこれが成立するんでしょう。
そうですよね、まあ、これやはり新規就農してもう新規参入した方がほとんどだっていうのが大きいと思います。まあ、有機農法で作られている農作物ってまだまだ少なくって、全農場に農地に占める割合としても 0.6% というお話がありましたよね。まあ、そういうことで現在はまだ広がっていく本当に入り口の段階だということで、まあ、そういうナレッジいわゆる知をですね、まあ農家さんの間で共有して全体のレベル感を上げていって、この市場をですねもっと拡大していくという、まあ、そういう段階にあるということだと思います。
そうですね、お互い特にですねライバル視をすることではなくてですね、むしろこの坂の途中の野菜のセットっていうものの価値をみんなで高めていくことが全体のこう市場を広げていくことになるということで、まあだからあれですね、農協の部会なんかもそういう役割を果たしていますけれども、はい、一つのプラットフォームみたいなものなんですね。
そうですよね。またさらに面白いのが、小野さんの前職って実は外資系証券会社でデリバティブを開発していたっていうことで、まあ数字のもう本当極致みたいなあの仕事をされてたんですけれども、私このデータビジネスの伸びしろがすごく大きいと思うんですよ。まあこれあの本当に品種も細かい品種が分かれていてですね、で地域別にどういうものが今作付けされているのかとか、実際にどれだけ、作られたのかといったものが、あの需給のマッチングとかですね、価格の適正な付け方、値付けなんかにも生かしていけるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、特に今気候変動でもう毎年が異常気象と言われるような状況ですから、はい、その縦の時間軸でベテランの先輩農家からですねいろんなことを教えてもらうっていうものももちろん意義がありますけれども、同時代にこうやって取り組んでいる仲間同士で今新しくこう掴んだ知見っていうのを共有するというのはとても有意義だと思います。あとちなみにこの主力の野菜セットというのは、はい、これ中身は決まってるものなんですか？
中身はこれお任せなんですよね、はい、でその、いわゆるそのよくある野菜、代表的な野菜を頼むか、それとも旬の野菜を選ぶかっていう、まあ、それぐらいの、あとはサイズを選ぶというぐらいなんですけれども、まあ、これというのも今までやはり規格外の野菜ってあまりスーパーとかには出回っていなかったと思うんですけれども、例えばちょっと葉っぱがよくあのふさふさしているとかですね、花がちょっと咲きかけているとか、そんなものでもやっぱり独特の味わいがあるということで、まあ、そういうものも中には入っている。ただそれをお野菜説明書という個性を言葉で伝えるということによってですね、あの結構、まあ、頼んだ人もちょっとお便りを読みながらその野菜に思いを馳せるみたいな、そういうところも今までになかった楽しみ方ですよね。
そうですね、ともすると、まあ、農産物を売るっていう時には消費者の都合、消費者の何が欲しいかというものに引っ張られて物を作って売っていく、もちろんそれもいいんですけれども、この場合無農薬で作るわけですから、一般的な農業以上によりその栽培生産の安定って難しい面があると思うんですね、はい、だから消費者の都合ではなくて畑の事情というものをより優先して物を届けていくと、つまり畑を買ってもらうっていうコンセプトですかね。
そうですよね、まあ、これまで畑がなかなか見えにくいのがこれまでの流通だったと思うんですけれども、そこをこう逆転の発想だとも言えると思うんですよね。
その間をそのお手紙がつないでくれますね。
はい、そういうことなんですよね、はい、今回は京都市南区にあります株式会社坂の途中を取り上げてお送りいたしました。また来月もぜひご期待ください。
ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ、温故知新。
さて、続いてのコーナーは、アグリ温故知新です。このコーナーは、知り合いについつい話したくなるような、アグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし、解説いただくコーナーです。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか？
はい。今回もですね、前回に続いて農業と生物多様性について、はい、お話ししたいと思います。
お願いします。
はい、それではまずですね、この有名な詩をちょっと読み上げてほしいんですけれども、
はい、雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ。
はい、
はい、
玄米4合、
玄米4合
今食べてますか？
いや、食べてないですね。
てないですね、多くの人はね、はい、でもかつて日本人にとってこのお米っていうのはとっても大切な、まあ、主食であり、はい、そして栄養源だったわけですね。 で宮沢賢治という方はですね、童話作家であり、まあ、詩人として有名なんですけれども、彼は農業にもとても詳しい人で、うん、農学校のですね、教員も務めていました、
はい、
でなぜ冒頭でこの詩を紹介したかというとですね、日本人と日本の食事と栄養の関係なんですけれども、お米って栄養素でいうと何が多いと思います、
はい、お米の栄養素、
はい、
炭水化物あ
ですねというイメージがすごく強いんですけれども、はい、実はですね、タンパク質も含んでるんですよね。日本人が食べている食事の中でですね、うん、タンパク質の量が多いのは肉や魚、
うんうん、
お米も減ったとはいえたくさん食べているので、一粒に入っているタンパクは少なくても量的には多いわけです、
うんうん、
そして今気候変動でこれからの食料危機が起きるかもしれないということで、このお米のタンパク質をですね、もっと増やそうっていう研究が今進んでいます、
はい、
国立遺伝学研究所の吉川特命教授という方、
はい、
彼が中心になって進めているんですけれども、お米のタンパク質をもっと高めて栄養素をこうたっぷりにしていこうと。というわけで、お米っていうのは、まあ、あらゆる品種の改良そうなんですけども、あるものとですね、別のものを掛け合わせてより優れたものを目指すわけなんですけれども、彼が交配の対象にした品種、一つは兄弟が独自に開発した系統です、
はい、
ところがもう一つはですね、インドの品種と日本でかつてずっと前に食べられた、まあ、今ほとんど流通してないですね、全く流通してない品種なんです、うんうん、なぜかというとですね、お米に含まれるタンパク質というのものをどんどん減らす方向で品種を選抜したり開発してきてる歴史なんですね。
ああ、そうなんですね。
本当は栄養いっぱいあった方がいいですよね。
そうですよね。
でもなぜかというとですね、はい、お米っていうのはタンパクの量が増えてしまうとですね、どうも美味しくなくなってしまうと感じてしまう性質があってですね、
ああ、そうなんですね。
我々特に日本人ですね、はい、タンパク質が多いとタンパク水を弾く性質があるので、うんうん、ふっくらと柔らかく炊き上げるのが難しくなるんですね。
なるほど。
なのでこの大切な主食なんですけども、美味しさを追求した結果ですね、いろんな栄養素のうちとても重要なタンパク質ってまあどんどん減っていく傾向にあるわけです、
うんうんうん、
この吉川先生はそこにチャレンジして未来のためにタンパク質を増やそうと思って研究をしているわけですけれども、足元ですね、世の中で日本人が食べているお米をいくら探してもですね、ないんですね、タンパクを高めてくれそうなものが、うんうん、そこで海外のインドとかかつて日本で食べられたお米というものを使ってですね、今かなりゴールに近づいています。そこで重要なのが、多様な品種、遺伝的な資源を保存しておくということなんですね、
はい、
つまり今目の前にあるものをいくらこう組み合わせてみてもですね、なかなか思うような方向に進まない。でも今食べていないけれども、うん、こういうお米の品種があるというものを使うことによって新しい活路が開けてくるわけです。
あ、なるほど、
はい、よく生物多様性が大切だって言いますよね、うん、
はい、
でもこれはですね、生き物はみんな大切ですよねという、うん、もちろんそういうのはあるんですけれども、プラスアルファ実はですね、様々な多様な生き物というものを私たちが守っていくということが、実は人類が未来に向けてですね、いざという時に必要な作物っていうものを開発するためにとっても欠かせない材料になるわけですね。生物多様性は生き物全般だけではなくて、むしろ人間自身にとってとっても重要な目標なんです、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということで、アグリ温故知新、また来月もお楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、クボタと、 日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。